さて、ヤコブ書も、終わりに近づいてきました。先の、前回見ましたところでは、忍耐が私たちが実を結ぶためにとても大切であることを確かめました。聖書の言う忍耐は我慢を超えて困難の中でも希望を持って主が成し遂げてくださると信じて取り組み続けることです。諦めないことです。さて、それに続いて今日の箇所は間違ってはいけないと、むしろ祈りなさい、また祈っていただきなさい、そう私たちを励ましています。正しい人の祈りは大きな力である、力となる。今日はこのテーマで12節からの箇所を見てまいりましょう。もう一度16節を拝読してお祈りいたします。ヤコブの手紙5章16節。ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。天の父様、新年最初の礼拝を、最初の私立礼拝を共にお捧げできます恵みをありがとうございます。御言葉に力があり、また祈りに力があることを今日私たちが心に刻んで、困難な中で始まりました新年ですが、それにあまりある主の恵みと力が与えられていることを覚えて歩ませてください。このメッセージをどうか祝してくださり、御心を私たちに示し、確信を持って歩み出させてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。12節の冒頭に、誓うことはやめなさいと始まっています。12節、13節を通して、誓うのではなく、むしろ祈り賛美することを求めていきましょう。12節、13節をもう一度お読みいたします。私の兄弟たち、とりわけ誓うことはやめなさい。天にかけても地にかけても他の何にかけても誓ってはいけません。あなた方は、はいははい、いいはいいえでありなさい。そうすれば裁きに遭うことはありません。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。と教えています。やめてほしいことがいっぱいあったようですけども、とりわけ誓うことはやめなさいとヤコブは命じています。なぜ誓ってはいけないのか。ヤコブはイエス様の弟として生まれましたけども、キリストイエス様が復活するまでは信じていませんでした。しかし、信じた後、彼はイエス様の教えを深く心に刻んでいったようです。そしてこのヤコブ書、ヤコブの手紙には、キリストの教えがもう瓜二つのように出てきています。この誓っては、誓うことはやめなさいという教えも、マタイの5章の33節以降、また、20、 3章の16節以降に出てきています。イエス様が教えられた通りの言葉です。新約聖書の48ページ、マタイの福音書の5章の33節から数節を読みいたします。マタイの福音書、失礼しました。48ページと言いましたが、8ページです。ごめんなさい。新約聖書8ページです。33節、34節をお読みいたします。また、昔の人々に対して、偽って誓ってはならない。あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからですと。誓いを何々にさしてしてはいけないと教えた上で、37節に、あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。そのようにはっきりと当時普通に行われていた何々に指して誓いますということをイエス様は禁じられました。ヤコブは天や地、また、都エルサレム、そして、頭など、何でも何かにかけて、誓ってはならないと教えます。しかし聖書の、いろんなところに誓いや誓願についての教えが、ありますし、またパウロも誓願をして果たされたら髪の毛を剃ったとあり、またエルサレムでは誓願する人たちを応援することをしなさいとアドバイスをいただいて彼は喜んで従いました。ヘブル人の手紙の6章16節ヤコブの手紙の少し前にありますけれども、開かなくて結構です。読みますね。確かに人間は自分より大いなるものにかけて誓います。そして誓いはすべての論争を終わらせる保証となります。自分よりも力のある方、その方が導かれたんです、だから大丈夫ですということを人々が反対したりまた疑ったりとされたときに、そのような言い合いを止めるために役立つと認めています。誓いは覚悟を決めて、論争を終わらせる、まあ、保証金や証文のようなものでしょうか。そして、周りには信頼させ、自身には覚悟を決めさせるものです。確かに、困難な時に、覚悟を決めて、自分の決意を表明し、また、そこまで言われるならばと受け止めることも、争いを、疑いを、封じるために役に立ちます。しかし、誓うこと自体よりも必要なのは、神様への信頼と従順です。それがなければどんなに大げさなことを、立派なことを言っても意味がない とヤコブは言っているのです。私たちは何か、担保ですね、保証になるものを置けば確かにそれを重んじますけども、それで私たちの心が真実になるわけではありません。私たちを真実にさせ、また困難を乗り越える力を、また知恵を与えてくださる方は神様なのです。誓いは人のこう意志を強くして、踏ん張らせるかもしれませんけども、大切なのは真の知恵と、また、忍耐を、確信を与えてくださる神様との結びつきです。そして神様に ある巨大姉妹の関係においては、その信仰を認めて共に祈ること、この方が大切なのです。神様を信頼し、神様の願ってらっしゃることが実現するようにと委ねて従うならば、神様がご自身の知恵と力と真実のうちに私たちを導いてくださいます。このことの共通理解があれば、誓う必要はありません。はいははい、いいえはいいえで済むのです。そしてその方がよほど、もう誓うからと言って力説するよりも説得力があり効果があるのです。テモテの手紙の第2の2章13節に、私たちが真実でなくてもキリストは常に真実であると書かれています。真実なお方に信頼し従っていることこそ、私たちの真実の源であることを覚えましょう。そして私たちは弱いものです。苦しい時には祈り、また祈っていただきましょう。そして喜びの時には高ぶらずに、自分を褒めるのではなく神様を褒めましょう。それが13節にある通りです。苦しんでいる人がいればその人は祈りなさい、喜んでいる人がいればその人は賛美しなさいとあります。これが私たちの安全と真実のために役立つ方法です。そして聖書はこの苦しい時の神頼み、喜んでいる時のみの賛美ではなく、テサロニケの手紙の第1の5章の16節以降にありますように、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと。いつも、つまり困難があっても主が守ってくださる、主は愛しておられる、主が解決してくださると信じて喜びを失わないこと、そして絶えず祈りなさいとあります。苦しい時だけでなく、順調な時も、また喜ばしい出来事があった時にも神様に祈るのです。本当に油断しているとこんなことになっちゃいますので、これは本当に絶えず祈りを忘れちゃいけないなと思わされました。そして神様がすべてのことを明らかにされるだけでなく、最善に導いてくださる、間違いない、良かったと言ってくださるならば、良かったと言える時が来てなくても感謝できます。 これが私たちが互いに信頼し合って一致して歩むために必要なのです。まあ、当時の誓いについてはですね、乱用されてしてですね、イエス様が何々かけてということをやめなさいという中に、例えば親孝行のために、財産を使うことについて、つまり経済的負担をすることについて、コルバン、神様に性別されましたからもうその親孝行できませんという言い訳が続いていました。そして、優劣関係が何にかけているということについて言われていて、地に対して誓っても、これちょっと誓い難しいなとか果たしたくないなと思ったら、別のことで天にかけて誓いますと言ったらですね、先の誓いは帳消しにしても構わないとなったんです。こうして、誓いがより重要だと言われているものに対して言われたら、誓いを保護にしていいということになってしまっていました。これだと何のための誓いかわからなくなってしまっていたんですね。そのようなことが起きないように、はいははい、いいはいいえ、そして、すべてのことにおいて感謝し、絶えず祈る、そのことの方が大切だと教えています。さて、14節から18節までについては、この祈りについて、祈りを重んじ、祈りを、遠慮しないと言いますか。あらゆることを祈りましょうと教えていますし、祈ってくださいと要請しましょうと教えています。祈りは病を癒し、また人を立ち上がらせ、そして罪の許しへと導くとヤコブはここで教えています。病気の人がいたらと14節にあります。教会の長老たち、つまり牧師たちを招いて、オリーブを塗って祈ってもらいなさいと。これは当時の習慣で、オリーブ油をいつも用いるわけじゃありませんけども、病の方々を訪問して祈ること、これは重んじるべきことです。神様は不思議に祈る中で助けを、また癒しを与えてくださいます。奇跡的なことはあまりありませんけども、見えない神様の助けが注がれます。15節をご覧ください。信仰による祈りは病んでいる人を救いますとあります。まあ、救いは魂の救い、罪の許しのみならず、あらゆる困難から助け出されることを意味しています。病は気からということわざがありますけれども、いろんなストレスを抱えていたら体の調子が悪くなることは私たちも経験していることです。ましてや神様との関わりが滞っていたり壊れていたら、私たちのバランスがあらゆる点で崩れていくんです。重荷を抱えて体が調子を悪くすることもあり、また神様は意味なく病を与えることはありませんので、病から得られるものもあるんです。 そして、神様が気づかせる、そしてこれ以上病は必要ないなと思ったら病は癒されるんです。ですから霊的な健康と体の健康とは互いに関連してるんですね。もちろんクリスチャンでも病気になります。でもクリスチャンにとってのこのような試練は様々な点で益となっていきます。信仰を回復するため、また救いをもたらすため、また人生を整えるため、困難の中にいる人を立たせるために、重篤な病の方に近づいて心を許して交わって救いを伝えるために、いろんなことで神様は病や事件事故も許されます。特に罪の許し、これは地上の生涯のみならず永遠の時のために必要なものです。イエス様は目や手足がたとえ損なわれても誠の命が損なわれるよりも良いと教えられた通りです。病か健康かは神様との関係が健全であればあとはお任せしてればよいのです。そして私たちは互いの関わり、神様との関わりが健全であるように心がけましょう。家族の関係、夫婦の関係、兄弟の関係、また隣近所、仕事場、学び場での人間関係の今本当に損なわれている時代ではないでしょうか。なんとかハラスメントという呼び名で様々な人間の関わりの問題に警鐘を及ぼされていますけれども、傷をつけたら傷ついた人はまた他の人を傷つけてしまう、虐待が虐待を連鎖させる、そのように人間関係がすさんでいく時代です。神様はそれを癒してくださいます。平和をもたらしてくださいます。ですから互いに祈り合うことは大きな平和をもたらす技となるんです。悪かったと、ごめんなさいと互いに言うところに平和が戻ってきます。正しい人という人たち同士の方が争いが起きやすいんです。戦争もそうですし人間関係もそうです。でも弱みを見せずという中ではなかなか解決できませんね。ごめんなさいと言い合えたら、そして神様にごめんなさいと告白するならば神様が許し癒してくださいます。そのためにイエス様は十字架にかかられたんです。神様との正しい関係に神様が私たちを導いてくださいます。正しい人というのは貧困法制な人、潔癖な人を指しているのではありません。神様との関係が回復を、これは救いによってですね、恵みによってですね、その人たちの祈りが聞かれるのは当然ですよね。すべての人にこの約束は、主の前に罪を告白して救いをいただき、また悔い改めて関係を回復した人に当てはまっているんです。そのように歩みましょう。 さて、17節18節に祈りが大きな力を働かせたことの例として預言者エリアが登場してきています。ヤコブは言います。エリアは私たちと同じ人間でしたが、と。旧約聖書の有名な預言者で、ただ一人で人ともに不信仰のイスラエルにおいて力強い働きをし、彼が祈ると雨が3年半の間止まり、彼が祈ると再び雨が降り出した。そのことを国中の人が知りました。祈りは天地をも動かすとイエス様はおっしゃいましたけども、実際そのようなことが起こったんです。もちろん神様はすべてを考えて、私たちの知恵はですね、こうなったらいいなと思ってもですね、それが、その通り聞かれたら周りの人が困ることがあったら、いけませんよね。悔しくてと言って、その人は災いに遭うようにと、祈ってしまった。それいちいち聞かれてたらですね、安心して過ごせませんよね。また良かれと思ったことが他の人にとっては不都合っていうこともあります。雨がないように、スポーツができるように、旅行が守られるように、天気になればいいと言ってもですね、雨が降ってほしい状況もあるんです。神様は深いご計画の中であえてそのように祈りを導かれて、それが実現するということが起こります。でもそれは神様のご計画に従ってであって、その人が素晴らしいからというわけではありません。祈りは大きなことをなせば良いというわけではありません。神様に信頼して従っていく中で、神様がすべての人にとって最善のように導かれるんです。このエリアの例が言っているのは、彼も普通の人だったけれども、神様は彼を豊かに用いられたということです。神様はとどめることもあり、また開くこともあります。神様は苦しみを与え、また解決を与えます。神様は悲しみを与え、喜びを与えます。癒し、また打たれることもあります。エリアは、大きな勝利を、偶像礼拝の人たちに対してしましたけども、力を使い切った後、王妃にひどい言葉を、言われた時に、逆に、恐ろしくなって逃げ出してしまいました。私たちはあまり気を張りすぎると長続きしないものです。休むことも必要です。踏ん張る時も必要です。どうか、この新年、いろんな課題が国にも教会にもあります。人生にもあると思います。受験や就職、病、また新たな、人生のステップ、祈り、また祈り合いましょう。そこに、主の真実によって最善が導かれますから。 最後にお祈り、聖書を読んでお祈りしたいと思います。ヤコブ書5章16節15節16節、信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですから、あなた方は癒されるために、お互いに互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか主に正しくされて、祈りを通してあなたの大きな御業を見ることができるように、どうか私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。